3、朝鮮人炭鉱夫の追悼碑に刻まれている嘘と捏造。下の枠内の文章は、朝鮮人炭鉱夫の追悼石碑に刻まれている追悼文です。赤文字の部分が、歴史的に問題のある箇所です。追悼文。先の戦争において、日本の植民地政策により、数多くの朝鮮人と外国人が日本各地に強制連行されました。ここ、筑豊には15万人にも上る朝鮮人が炭鉱で過酷な労働を強いられ、多くの人々が犠牲となりました。筑豊の発展と日本の近代化は、まさに朝鮮人をはじめとする外国人労働者の血と汗と涙なしでは語れません。日本の敗戦により、朝鮮半島が植民地支配から解放され、半世紀以上が経過しました。しかし、今、なお、筑豊の各地には、多くの遺骨が放置されたままになっています。こうした遺骨を収集し、納骨堂を建立して追悼しようという、呼びかけに共感した人々の常在並びに各自治体の協力によって、納骨式追悼堂を建立することができました。21世紀を迎えるにあたり、歴史的事実を改めて認識し、不幸な過ちを二度と繰り返さない決意を込めて、この追悼堂と国際交流広場を、日本とコリア両民族はもとより、すべての人類が恒久平和を希求する発信地として意義あらしめ、世代を超えて守っていくことを願ってやみません。2000年12月、在日筑豊コリア強制連行犠牲者、納骨式追悼碑建立実行委員会。日本は朝鮮半島を植民地支配したのか。日本は朝鮮半島、李氏朝鮮を植民地化したのではなく、朝鮮側の政治団体である一新会などからの提案で、日本と朝鮮双方が合意して一つの国になる併合を行ったのです。これは南下してくるロシアを警戒して行われたものですが、大韓帝国側が財政的に貧しく、軍事力並びに経済力も弱かったために、併合後には、日本から多額の投資を行い、朝鮮半島に、鉄道や道路、工場や発電所、病院や、小学校から、大学校までの各種学校を建設し、衛生教育や、土地、農政改革を行い、差別的な身分制度や、時代に合わない古い慣習や、法律を廃止して近代化を進めました。これは、欧米列強がアフリカやアジアで行った資源や富を一方的に奪う植民地政策とは真逆の政策です。本当に15万人にも上る朝鮮人が、筑豊の炭鉱へ強制連行されたのか。皆さんの中には、朝鮮人炭鉱夫の追悼碑に刻まれている15万人の根拠は、一体どこから来たのか。という疑問があると思います。本来ならば、この根拠や証明は、追悼碑や納骨堂を管理所有して、朝鮮人への強制連行は事実であると主張する無軍派の会が行う義務があるのですが、残念なことに、無軍派の会は、日本が15万人の朝鮮人を筑豊の炭鉱へ強制連行したという証明を、客観的な資料を提示して行ってはいません。これまで、この無軍派の会が証拠として主張しているのは、強制連行の被害者と主張する方々の証言や、それを裏付けるとされる資料だけです。しかし、その証言を裏付けるとされる資料を慎重に再検証すると、むしろ、強制連行を否定する資料から、都合の良い部分だけを抜き出しているものも多く、現在では、それらの資料は、証言を裏付ける証拠として否定されるケースも増えてきました。また、被害者と称する証言についても、炭鉱での労働には賃金は支払われなかったという証言がある一方で、朝鮮半島の家族に送ったお金が届いていなかった、賃金が支払われていたということや、朝鮮人の炭鉱夫たちが、賃金アップのために労働争議を行ったなどの記録や証言があります。また、日本政府は、朝鮮人炭鉱夫を募集、採用する規則に、賃金を支払うこと、賃金の一部を強制的に貯金させるように定めていました。これも賃金が支払われていたという証拠。労働についても、 過酷な強制労働を強いられたという証言がある一方で、給料の明細から週に1日ほどの休日があったとする記録もあり、仕事が終了した余暇の時間に日本語の勉強会を行った（実際は賃金アップや労働生活環境の改善を求める労働争議のための準備）との証言や記録があります。このように強制連行の被害者と称する元朝鮮人炭鉱夫たちの証言には矛盾点や相違点が多くあるために、証言イコール事実と受け止めるのは注意が必要です。話を本題に戻しますが、15万人の根拠を東海飯塚市政を正す会が推測するに、おそらく1944年昭和19年の福岡県知事の事務引継ぎ書の中にある警察部の特別高等課が報告した労務動員計画による移入労務者事業場別調査票1939年から1944年までの朝鮮人炭鉱夫の累計移入者数10万5784人や、福岡県民政課の文書1940年6月末までの福岡県内の移入累計が約17万1000人、そして林英大氏の著書筑豊軍艦島朝鮮人強制連行その後の312ページには、当時福岡県内には250以上の炭鉱があって、その中心であった筑豊地方では15万人の朝鮮人が強制連行されていたことを、田川警察署の満昇茂太郎特攻主任と飯塚警察署の柿山茂春特攻主任の2人が証言していると記載されている部分を根拠にしたのではと思われます。しかし戦術の2人の特攻主任の証言については、それらの証言が本当になされたのか、またその証言が本人の手記や記録であるのかなどの証明が不明な状態なので、信頼性に欠けています。また、その2人の特攻主任の証言が、本当に、強制連行という用語を使ったのかという疑問もあります。選出の特別高等課からの資料の表題は、労務動員計画による移入労務者事業場別調査票であり、連行労務者ではなく、移入労務者とされています。この移入者とは、現在で言えば、転入者とほぼ同じであり、転入してきた朝鮮人労務者という意味です。もし、労務動員計画による移入労務者事業場別調査票を強制連行の記録票であると主張するのなら、移入が強制連行と同義語であると証明せねばなりません。しかし、日本政府は朝鮮半島で日本の企業が朝鮮人労務者を集めるための規則等については、募集を行うための規則については発出していましたが、強制連行を許可する法律や規則などは発出していませんので、その証明は無理にこじつけない限り困難だと思われます。また、15万人という朝鮮人の人数にしても、飯塚市議会での平成28年第4回定例会、平成28年9月16日の都市建設部長の答弁に、当時の資料といたしましては、先ほど申しました特攻課の資料しかございませんので、その中の数字から見ますと、15万人というのは、福岡県内におられた朝鮮人の方の人数というふうに認識をしております。いや、平成28年第5回定例会、平成28年12月8日の都市建設部長の答弁に、また、9月議会で答弁しております。昭和19年7月当時の福岡県事務引継ぎ書にございます。福岡県特別高等課資料につきましては、説明不足でしたので、詳細にご説明をいたします。福岡県内に在住していた朝鮮人の数、昭和13年でございますが、6万105人。昭和14年、8万3520人。昭和15年、11万6864人。昭和16年が13万6436人。昭和17年が15万6038人。昭和18年が17万2199人とあります。この資料では、筑豊地域に15万人いたということが確認できませんので、パンフレットに記載の朝鮮炭鉱労働者が 筑豊地域に15万人いたという確認できる資料などを提出していただくように協議を行っているところでございますというものがあります。令和8年の現在でも、これについての資料は提出されていません。この他のことについては、この後に詳しく解説いたします。筑豊の発展と日本の近代化は、外国人労働者のおかげなのか。筑豊の発展は、戦後、炭鉱の閉山などを乗り越えて、再び、豊かな生活を取り戻そうと、筑豊の住民の方たちが懸命に働き頑張った結果であり、日本の近代化は、明治以降の日本国民が、西洋に学び、日清、日露などの厳しい戦争を乗り越えながら、努力を続けてきた結果です。そして、そのどちらにも、朝鮮人をはじめとする外国人労働者たちによる、血と、汗と、涙なしでは語れないほどの関与はありません。ゆえに、この文章は、日本国民に対する最大の侮辱とも言えます。筑豊の各地に多くの朝鮮人炭鉱夫の遺骨が放置されていたのか。筑豊の炭鉱で働いていた朝鮮人炭鉱夫の遺骨が各地に放置されていたというのは誤りであり、飯塚霊園にある無軍法堂、コリア強制連行犠牲者納骨堂に納骨されている遺骨は、その多くが当時の炭鉱を経営していた企業や同僚、そして家族などによって、筑豊の各地の寺院などに納骨されており、放置ではなく安置されていたと言うべきものです。そして、それらを現在の無軍法堂が建立された際に引き取って納骨したと言われています。そのために、遺骨の中には幼児や女性のものも含まれています。また、納骨堂の名称に強制連行犠牲者という文言が含まれていますが、飯塚霊園、私有地を管理する責任を持つ飯塚市の武井正和市長に、我々、飯塚市政を正す会が、質問書で遺骨の内容を確認したところ、遺骨の詳細は把握していないという無責任な回答でした。要するに、市並びに市長は、納骨堂内の各遺骨についての内容を知らないまま、また、強制連行被害者の遺骨の有無も、不明のまま、広場に、強制連行被害者の納骨堂や追悼碑などの設置を許可していることになります。もし、納骨堂に強制連行被害者の遺骨が存在しない場合には、無軍法の会に広場を貸し付ける理由がなくなります。朝鮮人15万人の強制連行は本当に歴史事実なのか。強制連行については、2000年6月に当時の飯塚市の江頭貞元市長と、納骨堂の建立を求める在日朝鮮、韓国人の団体との間で、強制連行は事実であるとの覚書を交わして、飯塚氏は強制連行が事実であると認めています。しかし、当会が武井市長に15万人の強制連行が事実であることの証明を質問書で求めたところ、地方公共団体としては、歴史上の史実について評価することは範疇にないと考えていますと主張して、歴史上の史実についての問題を発生させた当事者であるのに、歴史上の史実についての回答を避けています。範疇とは、この場合は職務の範囲。また、市は、覚書で強制連行について合意する際や、追悼碑文の内容を確認、許可する際にも、覚書及び追悼碑の表現については、厳密に歴史的な評価を行ったものではなく、と回答して、15万人の朝鮮人強制連行についての確認調査と、歴史の精査を適切に行わずに、合意や許可したことを自白しています。